詩編の114編です。この詩は、一風変わった表現があります。これは普通ですね、こういうような詩を作るということは、まずこのなかなか他の領域では見られないですね。他の国でもいろんなところでも、はっきり4つにこれは2節ずつ区切られているというのが分かります。このような詩の場合には旧約聖書の内容がですね、分かっていなかったらもう全く意味不明なんですね。これは個人の苦しみや悩みを訴うとか叫ぶとかいうのとは全く違うのがすぐに分かります。どこにもですね、私という言葉もないわけです。イスラエルの詩はよくこういうの一つ一つ漏れなく見ていくと随分この変化があるということが分かりますね。でこれがなぜこのハレルヤという言葉がここでは入ってないんだけども、このハレルヤ詩編の中にですね、他のはずっとですね、この前言いましたように、ね、ハレルヤというこの一連のものはですね、出てきておるわけですね。118編、116、118と。でこの詩だけですね、このハレルヤっていう言葉が出てきていないわけです。でそれはどうしてかということ、それどうしてこういうふうな詩がですね、このハレルヤ詩編のわずかの中に特に集められたのだろうかということもあるわけです。で、この1と2はすぐに、まあ、分かりますが、エジプトをですね、イスラエルはエジプト、ヤコブの家は異なる言葉の民のもとを去ったということですね。これは出エジプトのことを指しておるわけです。でそれによってユダは神の聖なるもの、聖女となったという訳もあるわけですけども、ユダは神の聖女になった。聖っていうのは分けるという意味が本質的にあるということも言ったですね。特別に神に分けられたものとされるようになったということでもあるわけです。そしてこのユダとイスラエルを並べて、イスラエルは神が治められるものになったというふうに、ユダ、イスラエルという後に分かれた南北の領域を両方指しておるわけですね。でこのこと、どうしてこういうことが言われているのかということですが、これはユダヤ民族、イスラエル民族、このユダヤの国もイスラエルの民もこの出エジプトからですね、その民族としての歴史が始まったからなんですね。エジプトに行くまでは一つの家族でしかなかったわけです。ヤコブの家族だってですね、一定のこの主義主張信仰信条を持ったこの多数の人たちのですね、集合体民族とかいうふうなものでは全くなかったんですね。でそういうふうに、まあ、旧約聖書をずっと読んだらなんとなく気がつきにくいんですけども、アブラハムからですね、イサク、ヤコブ、始まってヤコブの10人の子供たち、そしてそれに連れてエジプトに行くまでは単に一つの家族でしかない。イラク地方までいうイラク地方におったですね、カルディアのウルの方におったその地方の住んでおったごく普通の人だったんですね。特別にユダヤ人というのは確かおったわけではなくて、そう普通におった人が特に神の招きを受けて、そして神の言葉に従って出ていったと。それがこのいわゆる今日をイスラエル人ユダヤ人の元になっているので、その本質はですね、特別な知識であるとかどういうことなくて、神の言葉に本当に従ったというのは本来神の民の根本的な特質だったんですね。ユダヤ人というとなんか民族的な何かだと、知識が違うとか、まあ独特の表情とか要望が違うとか、そんなことをほとんどの場合は思い出すんですけど、この聖書を見たら分かりますが、本質的にはそういうふうに神の言葉を特に受けて、そして言えば整列されたですね、同じようにそのあたり一体にいた人たちだったわけですね。まあ、そういうことでその家族は特別に神から 遅刻されたものになって、それでその後エジプトに行って増え広がって一つの民族と言えるほどまでに増え広がった。でそのままだったら滅んでしまうのに、その出エジプトということによってですね、一つの民族としての出発点を成していったわけですね。それが定着して国ということになったわけです。ですからそういうこの歴史の民族としての歴史の出発点が、まあ、ここにあったと。エジプトを出た、そしてじゃあ神の聖なるものとされた、それは神が特別に治めるものになったという、これがですねそういうふうに非常に大きなことなんだと。数ある世界の民、無数のさまざまな民族、そういうものがたくさんあるのに、不思議なことに特にこのように、ユダヤ人を特別にこの見てのうちに置いて治め導く、そういうふうになったのだと。まあ、こういうこと自体がですね、それは驚く、本当に驚くべき感動に値することで、これはある意味で私たちもそういうことなんですね。私たちもそれまでも生きとったわけですけども、ある時から呼び出されて、そしてこの異なる言葉の民、霊的に言えばですね、神のこととか一切言わないですね、この世のことだけを言う人間集団の中から、いわば神の言葉、神様を中心とした言葉を語るような民として取り出された。そして私たちは神が性別したものになったということにも言えるわけです。そして私たちは特に神様が選んで罪人でもあるにもかかわらず納めるものになったので、これはそのままですね、現代の我々また神のために当てはまることでもあるんですね。でそういうこと自体が非常に驚くべきことであったから、この詩を作った人はですね、単に過去の歴史を丸写にしていってるのではなくて、そこに深い感動を持って、このことを最初に言ってるわけですね。で、私たちもそのままではですね、この異なる言葉の民のもとを去ることはできなかったわけだけど、大いなる神の力がここで介入してですね、それによって去ることもできたというわけですね。大きな神の見てのうちにある民っていうのが、まあ、このエジプト2で、言われていることです。それは、まあ、歴史のことを振り返ってですね、歴史の具体的な事実の中に神が選んでくださったという、そういう大きな感動の源があるということなんですけども、3と4ですね、これは一体どういうことなのかということです。この海を見て逃げ去ったということは、これは出エジプトの民が後からエジプトが追いかけてきて、前は海だということで、その時もう絶対絶命という時に、神の力がモーセを通ってですね、現れて、そして海が分かれて、そして道ができたということであるし、このヨルダンの流れを知り解いたのは、この出エジプトの民がモーセに率いられて、もうカナン目前まで来て、モーセはもう死んだわけですけど、その後を継いだヨシアがその前先頭を妨げるヨルダンに踏み、紙の箱を先頭としてですね、祭司が紙の箱を担いで足を踏み入れたら、不思議とヨルダンの流れが止まったと、せき止められたという、この2つのですね、水に関わる決定的なことだったんですね。神の示す目的地、そして水の流れのところへ川があったら、みんな渡っていけないところをですね、不思議なことが起こって、水がせき止められたり、もう助かるすべもないというところに、前方の海がこのように開いたと。2つのこの非常に重要な歴史を生きているわけですが、これはですね、海が逃げ去ったとか、ヨルダンの流れ退いたと、こういう表現になっているわけです。逃げたというんですね。これはですね、海とか これはまあ、しばしば前にも言ったように深いこの水の叩いたものっていうものの巨大な力、飲み込もうとする力であるわけですけど、でそれがですね、ここでもこのある種の闇の力のシンボルとしても使われているってわかりますね。人格的に逃げ去ったとか、でそういうふうにこの民族を特別に救い出した神っていうのは、この人の大いなる力があるものだから、海の力も逃げ去るほどだったと。で、流れも、ユダンの流れも単にせき止められたっていうのも、これ もうこの詩人から感じたことはですね、その神の偉大なる力、強大な力によってですね、流れそのものを退いていったんだと。まあ、そういうこの詩を作った人にとってはですね、非常にこう生きた神の力があってですね、他のいかなるものもどうすることもできる、海の力をすから逃げさらしてヨルダンの流れを退かせるんだと、悪の力を。こういう非常に大きな力をこの人は感じていたということなんですね。で、過去の歴史もそうだったけど、当然こういうようなことを感じる人は過去からずっとこの詩を作られた時に至るまで、このように絶えず神はこの現実の世界の我々の前途に横たるこの海のような飲み込もうとする力を逃げさらしてですね、我々を目的地生かしまいとする流れ、その流れをも知るどかせるという、そういったら過去からずっと、まあ、あったし、自分自身もこの人自身も何らかの形で経験してきたと。それで、まあ、こういう生き生きした表現をですね、取っているわけです。でこういうふうに、この悪の力によって、神の力によって悪の力が種族っていう、そういうものとしてはっきりこの人は掲示されたとですね、単なる自然現象の奇跡というようなことではなくて、神の民を妨げ飲み込もうとする力を種族化せる力があるという、そういうふうに受け取っていたというのが分かる、まあ、実際そういうことなんですね。でこれはこうして神の力を非常に強くですね感じる、このようなのはちょっと見たら悪の力が至るところであるにもかかわらずですね、そのただ中でこの神の力を非常に深く感じるっていう、これはまあ聖書を書いた人たちみんなそうだったんですね。神様を思ったらどうしてこんなに悪いことが起こっているのかっていうことはいつでも言われますが、その悪がよく起こっているように見えるただ中で神の力が表されてきた、それをこれをはっきりし分かった人、掲示された人が絶えずこのように神信仰に、神の信仰に組み入れられてきたわけですね。そのこれとよく似たことは新約聖書のですね、そういう流れの中にある記事、これが新約聖書にも方々にありますが、まあ、直接ちょっと関わり合うところだけちょっとできますが、ヨハネの福音書の18章ですね、この18章のところでですね、裏切るユダがですね、この18章の3節を見たら、兵士も連れてきたし、祭司長たちやファリサイ人を使わして下役も連れてきた、しかも松明や灯火、武器まで持っていたと。こういうふうにですね、この兵士や灯火、武器、あるいは地位の高い人、いろんな人たちが反抗した殺そうと、あるいは暴力でのもですね、打ち据えて、逮捕するという、そういうことでもって、イエスを捕らえに来たですね。ところがイエスはですね、私だと、これはまあ有名なエゴエイン、これは単に私だというのと違うということをこの時にも誰も何年も前になりますが、このヨハネ福音書だけはこのエゴエイミっていうのはですね、この出エジプト記の私はありてあるものっていう、あの訳はエゴエイミになるわけですね。ギリシャ語で言えば存在者だと。だからこのエゴエイミはですね、あの出エジプト記と出てくる神の名を持ったものと同じなんだと。 だからこのエゴエイミ、私は存在者だっていう、英語でも I am と思い出書いたりしますが、それに他には誰の私だとかいう方だと全く違ったですね、深いその神の永遠の存在者であると、イエスはまさにそうなんだと、そのことをここで、まあ、言ってるんですよね。いわば神的な存在、神のことを存在、そうしたらそのイエスの持っている神のことをしての力によって、彼らはですね、ただこの言うだけで後ずさりして地に倒れたっていう、このことは実は今日のところと同じ意味を持ってるんですね。イエスが持ってる、まあ、無限の力、神の力っていうんですね、それを本当に発揮された、おのずから悪の力を後ずされて倒れていくという、知り解いていくんだということなんですね。ヨハネ福音書が書かれた時にはもうすでに迫害が始まって何十年も経っておる頃であるんですね。それもかかわらずですね、そういう悪の力は、キリストの力はこういうにはっきり現れていく時には絶えず後ずさしていくと、まあ、実際そうなったんですね。後ずさしていったからこそローマ帝国は300年も経ってキリスト教を公認するものになったと、次々と後ずさしていったわけです。そういう意味ではですね、こういうふうに何気ない書き方が非常にこの何百年もかかって実現するようなことを予見しておるということにもなるんですね。実にもそういう意味では驚くべき予見性があるということですね。うん、こんなことは、まあ、確かにさっと読んだときにはわからないので、言うただけで後ずさりで倒れたと、こんなたまらんバカなことあるかなんて、かえってですね、逆の意味で非常に軽いものだとして、たわいもないことに思いがちなんですけど、まあ、聖書の意味すると非常にこの奥があるんですね。これはずっと昔、40年前に始めたんだけど、言っただけで倒れた、不思議なこと書いてあるなと、私はちょっと気に感じたことを覚えてますけどね。それはそういう非常に霊的な意味を持って書かれてあるわけですね。ヨハネ自身が霊的に感じ、また現実の世の中に使える中で、確かに、キリストの信徒が地位も武力も権力もないのに、それを押し潰そうとするですね、そういったものを後押しさせて、キリストの信仰が広がっていったと、もうそういうまさにそのキリストの力がどんどん広がっていったのは、このことを実現していった、それもこういう形で表現したわけですね。迫害の手はキリストを取り押さえようと、キリスト教徒の信頼を取り押さえようとしても、してもこのように永遠の存在者の力がそのように退かしていったということです。で、この支援のさりげない、あるいは奇妙なように見えることは、実はそういうですね、強力な神の力の表現なんですね。聖書の表現を通して違ったものがあるので、海が見てどうして逃げるかというふうにですね、これも表面的に読んだらこんなこの滑稽というか奇妙な表現はないということで、まるで心に入ってこないと思います。こういうのがあるから一層詩編というのもわけのわからんところがあるというふうにですね、思う人もイスラエルとかヨルダンとかユダヤ人とかヨルダンとか、まあ、こういう地名だとか何だとか出てくるからいよいよ関係はないと思ってしまうんですけど、実は非常にこの重要な問題がこの簡潔なく言われているんですね。そして次のことですね、4節、山々は羊のように踊ったとかいう、群れの羊のように、これもまた非常に奇妙なことですね。これは何を言ってるのかということです。でこれはまあ平行法で、横に似た意味の言葉を重ねてるっていうのが分かりましたよね。山々もかもちょっと言葉を変えて、山々は絶対動かない一番典型的なものだろうですね。それがですね、まあ、羊のように簡単に動かされた、動いたと。このことはもう一つのこの出エジプトに関する非常に重要なことであった、もう一つか、これも最大級の重要なことであった、今学んであるあの実会に関連して出てくることですね。19章、出エジプト記の19章 でも少し前に集会の日曜日の時も学んだところです。これは10回、基本的な神の言葉を受けるためにモーセがシナイ山に登っていくというその過程でですね、19章の、18のところですね、シナイ山の全山煙に包まれた、主が火の中を山の中に下られたからだと、煙は炉の煙のように立ち上り山全体が激しく震えたという、この激しく震えたというのをこういうふうに、表現しているわけです。神が来られると、そうしたらですね、この山が動かないはずの不動の山ですらもこのように震えた、動いたと、まあ、それをこのように山は羊のように踊ったと、そのぐらいこれは何が言いたいか、神の力はですね、どんなものでも動かすなという、その力を、まあ、こういうふうにいかなるものでも動かすのをおらないんだというわけですね。そういうことはですね、まあ、あたかも羊のようにですね、羊は警戒にですね飛び跳ねたりすることはあるわけですけど、まるでその羊が飛び跳ねるようにですね、この簡単に動かされるっていうぐらい神の力をこの人はですね、こういう記事から非常にこう掲示されたんですね、頭で考えて想像したっていう、もうまざまざとこの神の力がここにどんなものでもほとんどの人も軽やかに簡単に動かす。そういうことで、この出エジプトに関してですね、エジプトの悪の手から逃れる。それから、まあ、約束の地を妨げる漫画を退かせる。それから実戒を受けるという、その時。まあ、いずれもですね、こう神の力の強力さという、そのことをここで、この3と4で言ってるわけですね。でこういうこの逃げさらしたりどんな不動ものを動かすということで、イエスがですね、うちにこの弟子たちを派遣するときに、何を与えたかというと、この悪霊を追い出す力を与えたというふうに書いてあるわけですね。これもこういう、まあ、戦場にあるわけです。海の力、ヨルダンの力、妨げようとするものを退かせる、悪の霊、人間がですね、まっすぐな道を歩こうとするのを妨げて押しつぶって滅ぼそうとする、それをですね退かせるのが神の霊、そういうふうに悪霊を追い出す力ですね。それに、そういう意味で、さっき言ったように、ヨハネ福音書にあるようなことも弟子たちに与えたって書いてあるのがまずそのことであったということですね。そういったことも、こういったことをずっと関連ない時に関連しているということになるわけです。で、次この5と6はですね、海のような強力な無限に当時広がっていると、無限の底深い力があると思ってね、それがいつも簡単に逃げ去るとは言ってどうすることなのか、なんと海の力が弱いのかと、悪の力、闇の力が弱いのかと、ヨルダンの流れも絶対に止めたり逆流させてできないと、いつも簡単に沈む、だからお前たちはどうしたのかと、どこにその力があるのかというふうにですね、この、まあ、人間、この神のために迫る闇の力というのは一体どこに力があるかと、どこにも力はないではないかと、まあ、そういう意味で、これを裏返してまあ言ったわけなんですね。 まあ、ある意味ではですね、ユーモラスな表現にもなってるぐらいですね、この悪の問題、こういうふうに非常に高いところから、高所から見下ろしてですね、悪の現実に格闘してるって、もうすごい高いところから、もう本当に簡単に見えにくいさ、お前どうしたのかと、子供相手にしているぐらいですね、こういうふうに、悪の問題を軽々と扱っているという、そういうことがこういうふうに表してるんですよね。このこういったことがですね、この詩編の一番最初にあるのは実はこういう考え方だったんですね。第二編にまで置かれているのかというのが今話したことになります。この詩編の第二編というのは分かりにくい。なんでこんな詩が第二編にあるのかなと、この私も詩編というのは意味深しいようなですね、繰り返しているような内容詩がいっぱいあるからですね、最初の時にどうもいろんなところ引っかかったりしたもんですけど、どうしてこんな詩が第二編になるのかなとか、天を王座とする方、神様はケラケラと笑うという感じですね。これがですね、こういうようにこれが今の言ったと同じようなことですね。そういうふうに悪の力って一体どういうことなんだと、今もいつも簡単なものだと、もう簡単にこれも支配されるし滅ぼされるというように。非常に神の力の巨大さを自覚したときにはですね、この悪の力なんていうのは何でもないんだということが、まあ、実感をするんですね。ここのところも詩は彼らはだけって、ね、簡単にですね興味を落とすと、そういうふうに神の力の強大さですね、この世の力に対して、まあ、だからこの大変という重要な位置づけをされたわけなんですね。一辺が全体の総論タイトルであるとですね、実質的な第二編から始まるようになっているぐらいです。それが悪との、この世の悪との、まあ、問題だったんですね。まずこういう基本的な発想があるわけです。悪をもしまって滅ぼすかもしれないと、もうこれも善意を神の力もダメなんやとか、そういうふうな悲観的なことでは全くないということですね。こういう確信をまず持って、そういう中でこの支援があるということで、まあ、こういう第二編に続けされたように、この今日のところも、こういう興味深い表現ですね、神の力の確信が、まあ、こういう形で表現されているということです。ですからこの最後の段落で、だから地よって言うんですか、 全世界よ、身も大世よっていう組み方はちょっとまあ他にこの言い方ですが、これはまあ恐れおののけっていう感じですね。身震いするぐらい恐れよ、そういうことなんですね。だからこそそういう強大な力あるのだから、全中全世界よと、神の前に恐れよと、まあ、そういうことを身もだ触れよというぐらいに、まあ、ちょっと強く表現をしてやるということなんですね。まあ、いわゆる神を恐れることは英知の始めなりということがありますけど、まあ、そういう意味でですね、まあ、人間というのは絶えず神の力を無視したりなしにか白にしたりしようとするけれども、これもこういうことは大きな間違いであって、本当にそういうことを知れば知るほど私たちはですね、神の力の前におののかなきゃならないんだという。でそしてその神がですね、単にこの恐怖のような恐れだけではないということで、最後にですね、そういう絶大な力を持って悪をですね、ひとたまりもなく粉砕するようなお方であるにもかかわらず、その水をあふれさせるお方だっていう、まあ、ここにですね、この非常に潤いを与える愛のお方だということですね。何もないところから、まあ、水をあふれるように泉とするっていう、これは人間がですね、非常に乾いて苦しんで、心の要求をどうしても満たされないというところに、何もないところからでもこういうに水が溢れて、泉としてですね、そこから私たちを汲み取れるようです。これも砂漠の旅であったところですよね。そういうふうにこの悪の支配 それとこの積極的にこの最後のところですね、私たちにこの水を与える、生きた水を与える、いわすらも水なわけで、いつもとする、そういうようなこの積極的にですね、そういう豊かなものを与える神の前に私たちは驚くというわけですね。そういう方は本当に心から敬えというんですね。それまで そういうことで、この4つにはっきり分けて、非常に簡潔な短い言葉でありながら、他にはないような表現、またこの独創的な表現でもってですね、神の壮大さっていう、悪との戦い、悪に対して神様の非常なこの力というものですね、歴史の中に現れている、しかも今も働いている。もしそうしたことをですね、非常に短い中に、他にはちょっとあんまり手がないような、簡潔な表現で、こういうふうにですね書いてあった。この人の、まあ、霊的な魔の本の中、目の中に非常にありありとそういうふうにこういう世界が見えてきたということなんですね。神の大きな力っていうのは。岩、私は硬い岩から水が出るっていうこともですね、岩っても絶対水が出ないところなんですから、まあ、これは、まあ、今の私たちで言えば大都会の中であってもですね、例えば牢獄の中であっても、あるいはもう病気のところであっても、あるいは周り的ばかりとか、あるいは誰からも理解されない、まあ、みんな硬い岩のようなところであっても、しいとそこを泉とするというですね、ダビデの詩編23にあるように、敵のただ中で杯をあふれさせてくださるという、まああいう方とよく似ていると思うんですね、岩を水のあふれる泉とするんだ、